はようございます、もう4月の最後の日曜日になりました、でも今日もこの店皆さんと一緒に、礼拝ができますから非常に嬉しく思います。また今日は病気の方々や旅行中の方々がおられるようですので、その方々のためにも祈りつつ、私たちはこの礼拝を持っていきたいと思っております。今お読みくださった、ところもうだんだんこの最初も終わりに近づいているんですけれども、ここには、私たちクリスチャンがしなくてはいけない大切な2つのことが書かれているんですね。一つは祈りです。もう一つは証です。祈りは神様に対してなされるものですね。証は人に対してなされるものであります。私たちが祈っているならば、誰かに証せずにはおれなくなってきます。また私たちが証をしておれば、もう祈らずにはおれなくなってきます。ですから祈りと証っていうものは非常にこう関係の深いものであるんですね。では見ていくことにしましょう。最初に、祈りについて記されていますね。目を覚まして感謝のうちに祈り、ひたすら祈り続けなさい、書いてますね。短い文章ですけれども非常に重みがありますね。まずその祈りの姿勢を言ってますね。それは目を覚まして祈りなさいと書いています。まあ、目をしっかりこの目を開けるっていうことですよね。目をつむってもつむはいいんですけど、眠ったままではお祈りできませんもんね。やっぱり目を開いてはっきりとした意識を持って祈っていくということが大事かと思いますね。でももっと大事なことは心の目、霊の目をしっかりと開いて祈るってことです。私たちの祈る対象は神様です。神様は全能の神様、何でもおできになる神様です。どんな祈りにも応えてくださる神様です。ですからその神様に期待して祈っていくんですから、信じて祈らなくてはいけないと思いますね。まあ、どっちでもいいやっていう、そういう祈りではいけないと思うんです。神様は必ず応えてくださる、その信仰の目を持って祈るということですね。それがはっきりと目を開いて祈るということです。もう一つはこれは感謝を持って祈りなさいと言っています。お祈りするときにね、ブツブツブツブツ不平言いながらねお祈りするのはいけません。なんで神様こんな苦しいことを私に与えるんだろうか、なんで神様こんな問題ばっかり私に与えるんだろうか、なんで神様早く私のこの祈りに応えてくださらないんだろうか、なんでこんなことを答えてくださったんだろうか、ブツブツ言いながら祈ってはいけません。確かに初めはそう見えるかもわからない、でもだんだん時が去っていくと神様は私たちにいつも最善のことをしてくださっています。一番いいことをしてくださっている。だから感謝をしなくてはいけません。私たちの祈りの初めの言葉に感謝しますとこう祈っていったら、その祈りは素晴らしいものになっている。だから皆さんの祈り始めるときにまず感謝から始めてください。一つ一つの感謝を数えながら神様に祈っていくならば、皆さんの祈りは素晴らしいものになっていくと思います。さらにここではひたすら祈り続けなさいと書いています。お祈りっていうものは1回2回3回してもうこれでいいっていうことはないのです。 お祈りは祈り続けるんです。いつまで？神様のお答えがあるまでです。神様がご自身の御言葉を持って、あるいは聖書の御言葉を持ってあなたに答えてくださるまで祈り続けることが大事です。答えられてもなお祈っていくことが必要ですね。お祈りってことはやめることはできない。祈り続ける。2回5回10回何十回何百回何ヶ月何年祈り続けるんですよ。熱心に真剣に祈っていく。そこに神様は答えてくださる、うん、祈りの姿勢が与えられました。あとは祈りの内容ですね。何を祈ったらいいんでしょうか。もちろん私たちは自分のために祈らなくてはいけません。自分の信仰がもっと成長するように、もっと恵まれるように、もっと満たされるように、もっとこうなるように、私たちは祈っていくべきです。祈る人は成長します。祈ってください。でも祈りは自分のためだけではいけません。人のために祈っていかなくてはいけない。誰かのために祈っていくんです。他のクリスチャンのために、他の周りの人々のために、私たちは祈っていかなくてはいけないということですね。では何を祈っていくんでしょう。ここでこの著者であるパウロはコロサイ人の人たちに対して何を求めているんでしょうか。彼は言ってますね。願っています。どうぞ私のために祈ってほしいと言います。パウロは素晴らしい人でした。すごい伝道者でした。何でも聖書のことは知っている学者でした。もうそんな素晴らしい人のためだったらもう祈らなくてもいいんじゃないか、もう彼は一人でもやっていけるじゃないか。私たちはそう思います。でもそうではありません。どんな素晴らしい器であっても祈りなくしては立てることができないんです。奉仕することはできないんです。神様の技をすることはできないんです。本人も祈る、周りの人も祈る、背後の人も祈る、教会の人も祈る、みんなの祈りが積まれてその人の働きは初めてなされていくんです。確かに私は今このところで立って御言葉を語っています。もちろん神様がそのように導かれています。けれども私一人ではできません。皆様方の背後の熱い祈りがあってこそ私はここに立つことができるし、また語ることができるんです。どんな人の奉仕であっても祈りなくして行われたはずがないんです。なされてもそれは神様の御業は起こらない。いつでも背後の祈りが必要なんです。ですから皆さん方がどうぞ私のために、あるいは教会のリーダーのために祈り続けてほしいと、そう思いますね。ではコロサイの教会の人たちはパウロの一体何を祈ったんでしょうか。パウロは一体私のこれを祈ってくださいと言ってますね。そのこれとは一体何でしょうか。もう一度御言葉注目しましょうね。書いてますね。神が御言葉、 御言葉のために門を開いてくださって、私たちがキリストの奥義を語れるように、私は実はそのために獄につながれているのである。また私が語るべきことをはっきりと語れるように祈ってほしいと書いています。今パウロっていうか獄屋の中に、カデヤの中におったんです。カデヤの中におるならば、早くカデヤから出たい、そのように祈ってください。もっと自分は自由の身になって、どこにでも行って福音が明かしたい。そのためにはどうしてもカデヤから自由になるように祈ってほしいと彼は願ってもよかったんでしょう。でも彼はそんなことは一言も言ってない。自分がこの苦しい立場から、ね、出られるように、解決するように祈ってくださいとは言ってない。そのままでいいって言ってる。自分は家庭の中でいいんだ。でも家庭の中においても福音がちゃんと語れるように祈ってほしいと書いています。カデヤの中で福音を伝えることができるように、イエス様が脱出できるように祈ってほしいと書いています。彼にとっては場所はどうでもよかった。町の中でもカデヤの中でも、どこでも福音が明かしできるように。私たちはどうでしょうか。もっと違った立場だったらもっとできる、もっとこっち行ったらできるんじゃないか。そうではありません。あなたが今侵されているその場が実は証の場なんです。あなたの家庭が、あなたの近所が、あなたの友達が、あなたの知ってる人が、あなたの親類が証の場である。ここでパウロはそのことを私たちに教えているんじゃないでしょうか。もう一つ言っていますね。はっきりと語れるように祈ってほしいと書いてます。遠慮しないでってことです。どんな人に対しても。どうして遠慮しなくていいんですか。それは福音こそ本当にその人を幸せにするからでしょ。福音がその人の人生を変えるからでしょ。福音がその人を本当との生き方をさせるだからでしょ。だから私たちは遠慮しないでこの福音を明かしなくてはいけません。どんな人に対してもです。ついて証のことが記されています。祈る人は証せずにおれなくなる。ではいつ証したらいいんでしょうか。御言葉は何て言ってるんでしょうか。書いてますね。五節、今の時を生かして用い、外の人に対して賢く行動しなさい。いつも塩で味付けられた優しい言葉を使いなさい。そうすれば一人一人に対してどう答えるべきか分かるであろうと書いてます。福音を明かするのはいつですか。今です。過去に私はこうこうこうこうやってきました、伝えてきました。いや、それも尊いです。でも過去は過去です。今伝えなくてはいけない。 自分は1ヶ月をこういう伝道計画を持ってこういうふうにこういうとこ行ってこういうふうにします。ああいいですよ、やってください。でも将来にどんな素晴らしい計画を持っておっても今していなかったら何にもならない。どうしてですか？私たちは1ヶ月後生きているかどうかわからない。私たちが伝えようとする人も1ヶ月後に生きているかどうかわからないんですよ。では福音はいつするんですか？今ですよ。今生かされているんでしょう。生きているんでしょう。だから今しなくてはいけません。いや、3日後あの人に福音伝えよう、1週間後あの人のとこ行ってイエスのと言おう、あ、そうね、まあ、それもいいか分かりませんよ。でも遅すぎる場合もあります。福音を明かすのはいつも今なんです。今日なんです。あんた今あの人に伝えなさいと言われたら今伝えなくてはいけません。後からどんなに悔やんでももう遅すぎるんです。ではどのように伝えたらいいんでしょうか？もちろん言葉を持って伝えますよね。でも言葉よりももっと素晴らしい証の方法があるんです。何ですか？皆さんの生活です。皆さんの生き方です。皆さんがクリスチャンとしてどのようにして生きているかっていうその生き方がものすごい大きな証なんです。あなたが神様を第一にして生きて真実に清く正しく正直に生きているならば、そのあなたの生き方を周りの人は見ています。私もそのような生き方がしたい。必ず起こってきます。それが伝道です。見せる伝道ですね。示していく証です。どうぞクリスチャンとしてふさわしく生きてください。あなたは何にも言わなくてもあなたの生活が誰かに証をしていくんです。でもやっぱり福音は言葉で証しなくてはいけませんね。あなたの生活を見て誰かがあなたのところにやってきます。どうしたらそんな生活ができるんですか？私たちは黙っとくんでしょうか？いいえ、言葉を持って伝えますね。はい、自分はイエス・キリストを信じて神のことされて今この世に生かされているんですと証しすることができるんでしょう。そのあなたの証しを通してその人はイエス様を知りイエス様を信じることができるようになってくる。ただそれを伝えるときに気をつけなくてはいけないことがあります。何でしょうか？塩に味付けられた言葉を語りなさいと書いています。塩は自分の姿を消して他のものに味付けていくんです。塩がなければいろんなもの味付かないんでしょ。その手間もね、女性の方皆さんよく知っておられます。私たちもそうなんです。塩になって証をしなくてはいけません。塩は目立たないです。でも味付けている。私たちはへりくだる。 低くする、そして福音を明かしていく。いつも言います、上から物を言ってはいけません。教えてやろうかっていう態度はいけないのです。明かしさせてください。あなたにこうして証しができることを本当に感謝ですっていう減り下った心こそが聞いてる人を動かすんでしょう。また塩に味付けられた言葉は優しい言葉でなくてはいけません。温かい、本当にその人を溶かしていくような言葉でなくては私たちがそのようにしていくならば、聖霊は働いてくださいます。聞く人の心を開いてください、動かしてください、そして救いに導いてくださいます。神様は実にあなたを用いて、あなたの生き方、あなたの言葉を用いて、その相手の人を救いに導かれる。なんと感謝でしょうか。祈りと証し、私たちは続けていきたいと思います。お祈りします。天の父様、今日も礼拝に送ってくださって感謝します。今日は私たちにとってすべき大切な二つのことを教えてくださってありがとうございました。祈りと証です。神様にもっと祈り、人に対してはイエス様を証することができますように、私たちを用いてください。お願いをします。私たちを通して誰かが救われてきます。してください。イエス様のお名前によってお祈りをします。アーメン。しばらくご一緒に祈ろうじゃないでしょうか。まず祈ってください。自分のために祈るとともに人のためにも祈ってください。特に誰かの救いのために祈ってほしいと思いますね。そして証しをしていこうじゃないでしょうか。何も言わなくてもあなたの生き方が誰かを信仰に導きます。どうぞ私たちを用いてくださいと、しばらく祈っていこうではないでしょうか。